はい、ただいまの時刻は15時30分です。休憩前に引き続き、会議を開きます。質問順6番2番岸野正人議員の一般質問を許します。
はい、2番岸野です。
はい、岸野正人議員。それでは2番岸野正人議員に質問事項1の1について1回目の質問を許します。
はい、よろしくお願いします。辛い時間帯だと思いますので1時間お付き合いください。冒頭の事前通告の10行分ぐらいを少しこれ社会状況の背景ですので若干長めに話させていただきます。ラジオのお聞きの方もいらっしゃると思いますのでよろしくお願いします。湯沢小学校は補強時代でまだまだ使えると私は考えております。公園としての拡張の余地もあり大型車両が入れるよう道も直しました。越後湯沢駅から徒歩圏で歩いていました6分です。通学路としては大変短い方です。また公園としても面積は拡張可能であり大型車はこれ先言いましたね。越後湯沢駅は上越線、上越新幹線、北国線と交通の要衝です。首都東京、日本海側最大の新潟市へのアクセスも大変便利です。つまり先生も生徒も通いやすい環境にあり、また遊びに出かけるにも絶好の位置にあるということになります。生活に欠かせない食品、日用品を扱う商店もあります。食事どころも豊富にあり都市的な機能を備えています。徒歩圏にアパートもありますし周辺に建築用地も十分にあります。社会情勢としては湯沢町は免れない、一般的な少子高齢化の波と人口減少の流れの中にあります。人口予測は暗い見通しが示されております。かてて加えて20代30代の女性の減少傾向、これは、予測が示され日本中がこの予測に直面、課題として直面しておる状態だと思います。特に、若年層が首都圏に集中し仕事があると思っていくんでしょうけれども、その若年層は決して裕福でない貧困の中にあり、とても出産なんかに結びつかないというのがブラックホール化の現状であろうと思います。我が魚沼地域でありますが、あまり楽しい言葉ではないんですけれども、老人が多く多子社会というふうに言われますが、これはあと25年と書きましたけれども、30年は安定して続くんじゃないかというふうに考えられます。つまり看護系介護系人材のニーズはあるわけですが、施設こそ増えてまいりましたけれども若い従事者が十分かと言えば問題がありますし、病院は慢性的な看護師不足の上にこれから開業の魚沼基幹病院ではさらに深刻な状況であるというふうに理解をしております。皆さんご存知の通り現状にあっては看護師さん介護福祉さんは女性の比率が高く、湯沢で学んで近隣の施設に就職されれば大変ありがたいことですし、さらに縁あって湯沢町に住んでいただきご出産に至るならこの上なく喜ばしいことだと考えております。医療介護系の中核地域として、地域自治体の存続にもつながるお話だと思いますが、そんな中町長の改革発策の中には人口増加のための施策実施が謳われております。そこで耐震工事対応なども含めて旧湯沢小学校の利用については民間の法人による看護師福祉士などを目指す若年層を対象とする専門学校としての活用などに真剣かつ積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。以上です。
はい、2番2番岸野正人議員の1回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは岸野議員の質問にお答えをいたします。この学校の建設、学校の専門学校の活用、学校の活用ということでの提案でございます。これをこれとしてその地域社会、経済全体を見る中で湯沢町にとって大きなプラスになる提案であるというふうにも思っております。ただですね、湯沢町には抱えているその今まであそこを湯沢のあそこのゾーン、あの小学校のゾーンのところに今抱えている土地計画用途の問題というものがございまして、その近隣公園ということへのその今までそういう問題があったわけでございます。これを何とか解決もしていかなければならないと というようなことで、さまざまに今部内でも検討してきたところでございますが、まずこれをやはり解決していく方法を探っていこうではないかと、いうことを考えております。確かに耐震の基準についても1階部分で 0.43、 また玄関側の方でも 0.66 ということでございました。体育館との方のつなぎの部分でも2階で 0.63 と満たされていない部分がございます。国土交通省の IS 耐震指標から言えば 0.6 より上でございますが、いわゆる学校ということについてのその文部科学省のいわゆる IS 値は 0.7 以上ということになっております。これらのこの耐震の補強工事というものを考えますと、考えたときですね、役場は1837平米あったわけでございますけれども、約8432万円という金額がかかっているところでございます。この金額ということだけではなくて、丸2の方でまたお話をさせていただきたいと、このように思っておりましたけれども、おりますが、その近隣公園、この用途指定の問題というものが、民地に今設定されているということがございます。 0.5 ヘクタール、約5000平米でございますけれども、これを解決しながら、今ほど議員がおっしゃっておられた、わずかに駅から6分ということでございます。町としては大変大きな財産でもございますので、このいわゆる地域活性を含めた中で、今後きちんとした方向を考えていきたいと思っております。したがって今の段階ではですね、この学校としての使い方ということについては考えていないところでございますので、よろしくお願いを申し上げて1回目の答弁といたします。
町長の答弁が終わりました。2番岸野正人議員、2回目の質問を許します。
はい。40年50年先に自治体が消滅するんじゃないかということは危惧されておりますよね。で、先ほど高橋議員のお答えに、その数字については、1データでしかないから慎重に見ているというお答えでしたが、それはそれとして、40年後、50年後に湯沢町が存在しうるとすれば、今から始める地道な努力の積み重ねの結果がそうなるんであろうというふうに私は考えます。ので、40年、50年先の存続を問われているときに、40年前の決まりについて、これだからダメだということを言う前に、よし、分かった、やってみようと。県庁にも掛け合ってみようと。ダメだ、口はダメで仕方がないけども、新潟県でさえ人口問題には積極的に取り組んでおりますので、ここに書いてあるじゃないですか。まずはそれができるかどうかやってみてもらって、私の質問は真剣かつ積極的に取り組んでもらってはどうだろうかと。おそらく民間の、学校法人とかであれば、何十年かかけて儲けが出るとなれば、1億ぐらいの耐震補強をするかもしれません。そういうふうに考えればチャンスもあると思いますので、改めて、もう一回お答えを願います。
はい、2番岸野正人議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
はい、それでは2回目の答弁をいたします。今ほどもその先ほどのですね、日本創生会議のいわゆるデータ 73.5% 人数減るというようなことを踏まえたこと、それを解消しているためには地道な努力が必要なんだ、その通りだと思いますし、やはり何よりも若い人が住む、働く場というようなことについての確保、それと同時にその地域の商店街、さまざまな活性化というものが必要であるというふうに思っております。提案は提案として素晴らしいものだということを冒頭申し上げたところでございます。ただそのことを踏まえた中で、そのできないことということよりも、今まで解決しなければならなかった問題がある、そのことについて、県にも問い合わせをしまして、その結果の回答書もいただいているところでございます。その中でやはり 湯沢町にとってですね、あそこわずか駅から6分という極めて重要なやはりところ場所だと思います。平米数にして約9000から1万平米あります。それをどのように今後ですね活用していくかということ、まあその公園の指定という部分も近隣公園の指定をクリアをする中で、考えていきたいと、まあ、こういうふうに思っていてですね、冒頭何度も何度も言いますけど、ものすごくいい提案だと思います。若い人たちがここに住むことができる、そういう中でその、まあ、学校の子どもたち、またそれに伴って先生方が来て地域経済を潤すというようなこともあってですね、いいとは思うんですが、その答弁をいただいた中で私どもとして判断する中で一応の結論として、今ほど1回目に申し上げた通り、その近隣公園のこの問題をクリアした後、あの地域にとってどのような形がいいのかをこれから積み上げて考えていきたいと、こういうふうに今思っているところでございますので、よろしくお願いをいたします。
町長の答弁が終わりました。2番、岸野正人議員に3回目の質問を入れします。
はい、提案は提案としてというお話でしたので、さらに上塗りをして提案をさせてもらえば、これはただの空想ですので、いいとか悪い、できるできないに関わらずぼやーっと質問と思わずに聞いてもらえば結構あるんですが、東口駅から降りて東口に出ます。今話題になっている道の駅があります。東口の中にあって、そこに行ってみると外に商店街が見えます。でそこには食堂が見えて商店が見えると、まっすぐ下ると銀行があって、商店があって奥に病院がある。その左を手前を左に曲がると公民館があって図書館がある。そこをまっすぐ行っても結構ですし、駅から出て左斜めに下ると、机屋があって、坂倉見学ができて、試飲ができると。そこを出て左に行くと、川上資料動画美術館があると。あると。大木の中にそれが見えると。で、そこに入って出てくる。そうすると右上に、看護学校の傍らに雪国の碑があります。で、足湯もあります。で、足湯に入って、足湯から駅までは5分です。で、その間はレストラン街になってますよね、今のところ。なんてことを考えて、朝晩の通勤時間、あるいは学校が終わって、対抗するに、その今まで行った通りを女子学生の多く歩いて通る。いい気がするんですよ。ぜひ、もう一度、県との折衝の上、人口問題は多分40年前の公園なんかに優先するはずです。決まりは決まりだと思いますけど、40年もやってねえんだから、どっかでごめんなさいしてもしょうがないと思います。と、私は考えますので、3回目の答弁をお答えは結構です。お願いをします。丸2に移りたいと思います。
はい、2番、岸野正人議員の3回目の質問がありました。提言要望ということでありますので、はい、次に移ります。それでは、2番、岸野正人議員に質問事項1の丸2について1回目の質問を許します。
はい、前も私の1で申し上げたように考えていないとすれば、他にどのような活用方法を考えていらっしゃるかということです。よろしくお願いします。
はい、それでは岸野正人議員の1回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
まあ、ほとんど丸2の答弁は1回目でお話をさせていただいたところでございますが、実は平成14年9月13日に、あそこの今の用途指定がかかっている方々からですね、商会議員、当時の議員長谷川昌司さん、細川博美さんでございますが、当時の町会議会議長山本国枝さんのところに、都市計画法に基づく、まあ、近隣公園指定一部解除に関する請願書というものが、まあ、出ているところでございます。それらを、まあ、受けた中で、この旧学校施設等の利活用については、町として一定の方針を定めて、まあ、 対応していきたいと思っております。まず町が公共施設として利用する必要性の有無を検討し、その必要性がないとされた施設については貸付などを考えるというのがその他の通常的な一般的な優先順位かというふうにも思います。この湯沢小学校の利活用については再検討してまいりましたが、近隣地域に都市計画区域用途指定の問題があることから、その解決のために公共施設である都市公園として活用することが最善ではあるとの考えに至ったところでございます。具体的な内容については今後詰めてまいりたいと思いますので、ぜひご理解をいただきたいと思っております。
町長の答弁が終わりました。2番岸野正人議員に2回目の質問を許します。
テーマから若干離れるかもしれませんけれども、その、民地を公園地域としてかかっているということは、昔の問題ではあるけど大変非常に大きなひどい話だと思います。で、それを解消するについて多くの方々がその事情を知らないです。で、私のような提案がだから出てくるっていう意味じゃなくて、私知ってて言ってるんですけど、白滝さん、こういう名詞ですいませんが、その裏側の田んぼまだ空いてます。それからあそこに道も切れてます。ああいうところを利用しながら、公園はこの部分、体育館は公園の中の体育館みたいなことで、なんとか方法もないわけではないんじゃないかなと私は考えております。その点についてお考えがあれば、最高の余地があればご意見をいただきたいと思います。
はい、今岸野正人議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは岸野議員の2回目の質問にお答えをいたします。今ほどの話では、いわゆるその、9000、1万平米の中で、0.5、5000平米は足らないわけですけれども、それを補うために他の空いているところもありますよと、こういうことですよね。それを利用してと、いうことでございますが、今後先ほども申し上げました通り、その近隣公園としてどのような形をとって、その今の9000、1万平米というところが利用できるのか、それに応じてですね、例えば今の厳しい財政状況の中で新たに土地を求めるということはなかなか難しいかというふうには思っておりますが、しかし、その町として活性化活力という中で新たないわゆる交流人口を含めて、ということであれば、それはそれとして検討していかなければならないというふうに思っておりますが、差し当たって丸1については今のところ、先ほども平成14年に民地から出て、例えば建物を作るについてですね、移転、私が聞いた話ではその公園ができたときは移転をするというような覚書もなんか書かされているというような話も聞いておりますので、まずもってこれをですね、行政という立場からは解消してやるということが大事だというふうに思っておりますので、今ほど、岸野議員からのご提案ですけれども、そのまず近隣公園としてどういう形を作っていくのか、その中で例えば残りが1万平米とすれば5000平米残っているわけで、校舎棟でも、例えばですよ、例えば 0.47 のいわゆる右側入って右側のあそこなんですが、墓場があるところの方ですよね。あっちの方は 0.47 しかないわけですけど、他の方は 0.6 いくつあるというようなこともあるわけでございますので、そのいわゆる近隣公園というその指定解除をしていくということをまず前提に考えた上で、そして今ほどご提案あったような事柄についてもできるできないということを検討していきたいと、こういうふうに思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番岸野正人議員に3回目の質問を許します。
はい、まず公園の問題の解除というふうに言われましたけど、その前にまず公園の問題でひどいことをしたんだということはちゃんと言わなきゃいけないと思いますよ。何しろ公園の問題の解除が大前提じゃなくて、公園の土地にしてしまったというのは大問題ですから、そもそもね、それは私はそういう順序だと思います。やるんであれば、次に移ります。
はい、それでは、2番岸野正人議員に 質問事項 2-1 について1回目の質問を許します。
はい、2つ目の問題は行動除雪の役割と作業に正当な評価をお願いしたいという意味でございます。この冬の特に2月半ばの関東地方への降雪はそれぞれの地区と事情により対応が大変でした。そんな中、湯沢町の事業者を主力に含む除雪隊が関東方面、特に埼玉県秩父市が有名ですが、で感動的な大活躍を果たしました。しかし公道、町道、県道、国道より関越道の除雪作業は体制の維持、その技能の伝承など高い難易度にもかかわらず、経営事項審査、これ経審って言われるやつですけれども、それではその他に分類され、その他っていうと他の仕事、副業みたいなですね、レンタルスキーやりましたとか、まあ、そんなものに分類をされて、入札の資格要件に関する土木意識としては評価はされていません。この状況は是正されるために湯沢町と南魚沼市両議会も要望事項として、県国への要望事項としてこれを取り上げています。そこで、県国に先んじて町単独の工事入札の際に、道路除雪実績を土木意識並みに評価するよう取り組むつもりはないでしょうか。たとえこれやってもね、多分あんまり結果変わらないと思うんですよ。結果変わらなくても、近隣の豪雪地の自治体が次々とこれに並ぶ中で、新潟県単独工事の中でもこれは腰を上げてくれるかもしれないし、ぜひ始めてみるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、2番岸野正人議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは岸野議員の質問にお答えをいたします。現在国や地方公共団体等の入札に参加するためには建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、それぞれ土木一式等の建設工事の種類ごとに総合評価評定値を決定してもらい、その評定数値をもとに各自治体が工事発注のランク付けを行っていますが、その総合評定値を算出するための基礎数値の一つとして各事業者の工事の完成高があります。除雪業務の請負額はこの総合評定値のその他作業に分類され、評定の対象にならないことから、これを土木一式の工事完成高に含め除雪事業者の総合評定値を上げてもらいたいということでございますが、この申請書は国土交通省令で定めた様式および内容であること、またこの申請は国または県に提出し評定を行ってもらうことになるため、町が独自でこれらの評定を行うことはできないと思っています。なおこれらの請負額を総合評定値に反映させることについては国権工事の受注拡大にもつながるという思いから、何らかの形で上部機関に働きかけをしてまいりたいと考えております。付け足して今ほど言ったですね、その他に分類されてしまうと、こういうことでございますが、除雪や除草、草刈り等の建設工事は格闘しない業務にかかる売上は完成工事高に含めることができない、兼業事業売上として整理される、新潟県経営事項審査にかかる Q&A よりですけれども、兼業事業売上として財務書評の中で計上され、上記算式の経営状況評点 Y に反映されることになるわけでございます。つまり総合評点に結びついていないというふうには言えない。ただし完成工事高評点 XY に計上されるようになれば、点数の割合の高い部分であり、点数アップにつながると、こういうことでございますので、全くそれが反映されていないかということではないということを、私も会員からレクチャーを受けて今このもらっているところでございますので、ぜひそこのところをお分かりをいただきたいと思いますが、先ほど今ほどもう岸野議員からもお話がございましたように、この土木作業員 特にこの除雪作業というのはこの雪国にとってはなくてならないものであるというふうにも考えておりますし、これがやはりその総合的に今言った XY の方にですね、まあ、入るというようなことになれば、ある種新潟県や全国でという中ではその受注というものが可能になってくる、そういうことはあるかと思います。ただその南魚沼市でも南魚沼市の、まあ、やり方があって、湯沢町は湯沢町で、まあ、建設工事の請負業者のランクというものが、まあ、決まっているわけでございますが、その南魚沼市の一つの消防救急無線デジタル化事業というのものがございましたよね。大峰山基地局土木工事ということで、湯沢町からもこれを請負いがすることができておりますが、やはりそれはあくまでも南魚沼市の入札資格審査の中でですね、格闘候補業者というもののランク付けがされています。要するに湯沢のいわゆるそのランク付けに当たるその審査とは別に、南魚沼市の審査の中で土木一式工事の A 級のもの、あるいは B 級のものができるというふうになっておりますことを、まあ、お話をさせていただきたいと、このように思っております。以上で1回目を終わります。
町長の答弁が終わりました。2番岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい、南魚沼市の入札資格審査が独自なものであるのであれば、湯沢町の入札資格審査は独自のものであって不思議はないと思いますし、津南町のそれも独自のものであっておかしくない。そういうことを考え合わせて、山岳地帯の除雪のある自治体はみんなでそうやっていけば県の入札資格審査も変わるんじゃないだろうかという提案をしておるわけです。だからその国がの規定だからダメだと、これは当然なんです。大手ゼネコンを中心に作った決まりですので、山岳地帯の除雪をする土建屋さんを対象に作った規定じゃないので、当然そうなっていますよね。だけど、そうじゃなくて、山岳地帯は山岳地帯のその難しさなり、大変社会的に貢献する仕事があるんだということを自分たちが評価することによって県も変わってくれるようなことをやってはいかがですかと私は言うてます。ちなみに南魚沼市の井口市長と話したんですが、大変理解を示されておりました。まあすぐやるかどうか知りませんよ、そこまでの話は知ってませんけど、理解を示されておりました。これは湯沢町議会からの提案なのに、南魚沼市に先にやられて、俺は面白くない、俺は失礼、私は面白くないと思います。ぜひ前向きに善処していただきたいので、もう一回お答えお願いします。
はい、2番岸野正人議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
今ほどの岸野議員のお話でございますが、先ほども申し上げたと思うんですけど、私もこの湯沢町をはじめ、まあ、南魚沼市もそうですけど、特に私どもの町のいわゆるその除雪についての技術というのは、まあ、ミシュランで言えば三つ星だというふうに思っております。そういうことがやはりこの土木一式のいわゆる入札工事の中で生かされていくということは、今後とても大切なことだというふうに思っておりますので、冒頭申し上げましたけれども、まあ、今のところ湯沢町としてはこの入札資格2年ごとに更新をしており、今年からまた始めたばかりということもございますので、町としては今の状況を変えるということは今のところ考えていませんけれども、先ほどもお話をさせていただいた通り、何らかの形で上部機関に働きかけをしてまいりたい、このように思っております。2回目終わります。
町長の答弁が終わりました。2番岸野正人議員に3回目の質問を許します。
はい、私はまずやることが大事だと思いますが、丸にいきます。
はい、2番岸野正人議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
丸2に行きます。
あ、丸2、すみません、はい、失礼しました。はい、それでは岸野正人議員の、 質問事項 2-1 については終わります。次に、2番岸野正人議員に、質問事項 2-2 について1回目の質問を許します。
はい、私としては珍しく過去の提案について触れさせていただきます。3月5日提案させていただきました日本一の除雪隊表彰はなぜしなかったのか。今回の排水が処理できなくなった鉱山周辺の道路除雪は、まあ、サンダーバードみたいな活躍ですよね。まさに町はこれを表彰するに値する活躍だったと思いますが、いかがでしょうか。ミシュランの三つ星のようだったという中でお答えをいただければと思います。
はい、2番岸野正人議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは1回目の質問をいたします。3月5日議会
質問じゃないですよね。
あ、ごめんなさい質問出た元へ。それでは岸野議員の質問にお答えをいたします。3月5日議会からの提案のあった表彰の件につきましては、このことについては岸野議員の方からも力強くその要望があったわけですけれども、町としても国の要請を受けて出動された町内2業者の除雪隊の皆さんは厳しい条件の中にもかかわらず立派な活動をし、また日頃鍛えた日本一の除雪技術を広く世間に知らしめたことはとても素晴らしいこととも評価しているところであります。帰還した6日に直接ねぎらいの言葉を私と議会議長と隊員にかけてきたところであります。そして町広報誌にもその功績を掲載し広く周知をさせていただきました。表彰につきましては感謝状等の交付も含め近隣市などに問い合わせを行い検討したところでございます。検討したことはこの度の件は国土交通省から要請を受けての対応であること、町外業者も一緒に活動しているということでもあり、町内2業者にだけ出すことについての疑問がございました。除雪につきましては国道だけでなく県道、町道など町内の各業者すべての皆様が当期間に休憩や睡眠もままならない中で頑張っているところでもあります。湯沢町の全業者の皆さんの除雪技術の素晴らしさについては関係者から高く評価されているところであります。それらを踏まえた中で決めたところでございます。除雪技術が高いことについての評価の表し方については今後研究していきたいとこのように思っています。1回目終わります。
町長の答弁が終わりました。2番岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい、全部の業者を表彰しても別に場所は当たらないと思うんですよ。で、前そのなんでしなかったかって、いや周りの業者もいるし表彰条例にもよるんでっていうのは答えもあったので、表彰条例を珍しく本を開いて見てみたんですが、表彰条例第2条の2、災害事故犯罪等社会不安の発生の防止もしくは返事において人命救助財産の保護に尽くしその功績が著しいもぴったり当たると思うんですよ。地産地水道路河川観光等の公共的施設の設置または維持管理に尽くしその功績が著しいもこれもぴったり当たると思います。今が4です。で5、これちょっとね当たらなくもないけど交通安全ってことが出てきます。6、各号のほか 町民の模範となるべき特攻をしたものまたは町長が特にこれを必要と認めたもの、まあ、ミシュランの三つ星だって言ってるんだから認めていいと思うんですが、でまたその表彰の対象になるかならないかという点で、私の知り合いの2社当たっていました。まあ、正確にこの言葉を使ったわけではありませんけれども全体としてまとめると湯沢町全体の技能が高いことはアピールだから大いに良いのではないかというのは2人とも納得していただけました。つまり、表彰規定からも条例からも適合するしで、周りの業者も別に嫌だと言ってないと声を聞いてみましたか、ぴったりしますよね。せっかく私年に何回かのグッドアイデアだったのにやってもらえなかったら残念なんです。もう一回お答えお願いします。
はい、2番、 岸野渡議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。議会でね、提案があって表彰したらどうだということでございました。そこで先ほども申し上げましたけれども、湯沢事務所、長岡国道事務所の湯沢事務所の方に帰還をしてすぐのところで、大変ありがとうございましたという話を私と議長とさせていただいたところであります。大変喜んでいました。喜んでいただきました。またその後も各さまざまな建設業界のところでお会いをすると、いや本当に嬉しかったという声があります。そこで、まあ、表彰のことについては表彰条例にも適合するし、また他の、まあ、いわゆるその建設土木の関係の方からも、まあ、声を聞いたら、まあ、いいんじゃないか、私たち自分たち の, そのステータスというかそのが上がるわけだからいいよというお話だったということでございます。ただ、まあ、私どももいわゆるその感謝状なりさまざまに今考えたときに、どうしてもやはり今町道をはじめとしてこの湯沢のこの町の除雪をこの方々と同様に、まあ、担っていただいている方々のことも考えました。合わせてですね、北陸地方整備局長、群馬県の国道除雪では高崎河川国道事務所長表彰というものを、まあ、森下組さん、あ、ごめんなさい、名前を出してあれなんですけど、各出たところはですね、いただいております。まあ、本来であれば出すことも検討したんですけど、先ほどもお話しした各方面の市の方々とのその情報収集する中で、湯沢町としては町長が行って本当にありがとうございました、議会議長にも行っていただいてお礼を言うことで、その感謝の気持ちを表そうということでさせていただいたところでございます。まあ、今後についてはですね、まあ、今ほどまあ他の方々もそのように言っているということでございますので、まあ、検討をしていきたいと思っておりますが、まあ、終わってしまいましたけれども、今までの経緯の中で表彰状を出さなかったことについてはですね、今ほど申し上げたことが理由でございます。2回目を終わります。
町長の答弁が終わりました。3回目
やります。
やります、はい。それでは2番岸野渡議員に3回目の質問を許します。
湯沢町にある会社のことで、この業種は将来ともに、国土保全それから社会基盤を守るという点で大事な仕事だと思いますし、それであるからこそ今塩沢商工に学科の創設みたいな運動もしておる最中でございます。なんでその私たちだけがその方々を褒めるんではなくて、私たちはこんなに誇れる技術を持った会社があるんだと、そういう地区なんだということをよそに発信するために、誇れるものは誇るべきだと思うし、称えられるべきものは称えるべきだと俺は思います。つまり3月段階でやってもらえなかったというのは過断さが不足していたと私にはそう映ります。3回目です。いうことがあればお聞きします。なければ次の質問に入ります。
はい、2番岸野浅田議員の3回目の質問が終わりました。町長いかがですか。
はい、
はい、町長答弁を求めます。はい、町長。
3回目の答弁をさせていただきます。先ほどもから言っているように、まあ、ミシュランの三つ星というぐらい、まあ、素晴らしい技術を持っている方々という、まあ、認識をしています。その中でですね、まあ、他に、まあ、誇れるということもあるわけでございますけれども、この感謝状の、まあ、位置づけ、先ほどはその感謝状の規定についてのお話がございましたけれども、さまざまに考える中で感謝の意というものをどのようにして表していったらいいのか、これも含めて、まあ、検討していきたいとこのように思います。
町長の答弁が終わりました。それでは2番岸野正人議員に、 質問事項3の丸1について1回目の質問をいたします。
湯沢町を挙げてサービス産業の土台作りをというテーマでございますが、この産業も、流動人口の増加という点で非常に将来の湯沢町にとって重要な業界だと思っておりますが、先ほどのこれはですね、高橋議員へのお答えと、それから半沢議員へのお答えの中で、おもてなしを前面に出してこう頑張らなきゃないというお答えをすでにいただいておりますが、それの上でまた改めてお聞きをします。5月12日、おもてなしに関する講演会、私も所属する NPO 法人魚沼創造が開催いたしました。ゲストスピーカーの外国出身の女性がこんな意味の発言をされていました。外国からのツアー客が来たら湯沢町は崩壊する。また、講演講師の、これ著書、ホスピタリティという有名な本ですけども、この近内史郎先生は、全体で目標を決め、質を高めることが基本で、それができていないのに外国人を誘客しても仕方がないと、そういう意味の、発言をされておりました。つまり、広く目的を共有し、受け入れ体制のレベルアップが先ということだと私は理解します。そこで、産業観光課と湯沢町観光協会のお仕事ですが、語学の講習や指差し会話集など、これはまあ、今まで聞いておるところですが、さらにもっとホスピタリティマインド、あんまり英語使いたくないんですけど、講師の先生が英語使うもんですから、ホスピタリティマインドの向上を図る講習や指導に力を注いではいかがでしょうかというのが第一問です。
はい。2番、岸野正人議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは岸野議員の質問にお答えをいたします。産業観光課と議員ご指摘の通り、インバウンド対策は、プロモーションに偏りがちでございますが、受け入れ体制の整備も急務であります。これまでインバウンド受け入れの講習については湯沢町観光協会がテーマを変えながらほぼ毎年開催をしております。また日本観光協会主催による和のおもてなしをテーマにした研修を開催したこともございます。外国からのお客様 も急増しておりますので、今後より一層の受け入れ体制強化を図ってまいりたいと考えております。インバウンドに限らず、顧客第一主義のためには、丸二にも連動いたしますが、おもてなしの精神向上のために、行政事業者町民の皆様と一体となって取り組んでまいりたいと考えておりますので、講習や指導について検討してまいりたいと考えております。
町長の答弁が終わりました。2番、岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい。湯沢町、観光振興計画の、要するに、受け入れ体制の精神面を言ってことについては、これ、改めて見てみたんですけど、28ページに1行あります。観光のお客様に対するおもてなしの心の醸成を図り、また訪れたくなる観光地づくりを推進します。と、ここに1行あって、それから、今度は40ページ、その基本戦略の中に、戦術が1、2、3、4、5、6、7、7つある中の1つ、地域のホスピタリティの醸成、ということで、お客様と地域住民との交流促進によるファン作り、ということで1行載っています。で、これを誰がするんだというのを示しているのが観光振興計画ですので、これ見ると、地域のホスピタリティの情勢は行政が丸、団体が丸、事業者が二重丸、町民が丸、つまり全員ということですよね。で、その上で、確認をして2問目に行きたいんですが、今言われたその顧客第一主義というのが、おっしゃる通りではあるんですけれども、最近の流れの中では少し、目的の中では変わっているところも出てきているようです。それも合わせて2問目に行きたいと思います。お願いします。
はい。2番、岸野正人議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、丸に行きます。
はい、はい、はい、失礼しました。それでは、質問事項3の丸2について、1回目の質問をします。
はい。 旅の良い印象も些細なことで壊れてしまいます。というのは、非常にサービスを受けても帰り際に怒鳴られたらぶち壊しになっちゃうという意味だと思いますけども、限られた業種ではなく、地域全体のレベルアップが必要になると思います。おもてなしの姿勢の醸成のためにまず役場から目標を立て行動規範を定めてすべきと思うのはどう考えるかという質問なんですが、これについては先ほどそうしたいんだというお答えがありましたので続けてさせていただきます。おもてなしの考えっていうのは要するにそのあんまり英語使いたくないけどホスピタリティ、それから、石の会話するためのコミュニケーション、まあ、外国語っていうだけでなくてもいいんですけども、それはまあ手振り身振りでもなんとかなると。あとは今ほど言ったサービス良くてもどっかで一回怒鳴られるおしまいなので、そういう点では全体のチームワークということが大事だと思います。それをするにはその丸2番でいうとまず役場からというふうに私は思います。そこで先ほど言ったその顧客第一主義はもちろんなんですけれども、最近はそのお客様のためにっていうフォアじゃなくてお客様と共にというウィズという考え方の方が、より、ホスピタリティのためには、お互いのためにいいんだと、そうでなきゃならないんだと、片方が犠牲になって接待してもそれはしょうがないんだという考え方になっておるようです。その点につきまして、町長の考え、今言った最後じゃないですよ、その質問書いてある通りです。目標を立てて行動規範を定めて進むと思うのが今のところ、やるということなんですが、具体的にはじゃあどういうふうに進んでいくのかなということでお答えを願いたいと思います。
はい、2番、岸正人議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
以上。
はい、町長。
それでは岸野議員の質問にお答えをいたします。まあ、今これからはお客様と共にということが大事なんだというまあご指摘でございます。まあ、その通りだというふうに思っています。私はあの役場の職員にもですね、そのまあお客様に対してあるいは町民の皆様方に対してまあこびたりおもねだったりする必要ないと、ただしかし爽やかにその対応して いわゆるサービス精神、まあ、おもてなしの精神というものをまあやっぱり発揮していってもらいたい。そしてその人間というのはその場その場によって立場が違ってくる。今は役場の職員としてサービスを提供する側になっていてお客様に対応しなければならない。しかしこの自分がその対価を支払った時にはそのサービスを提供してくる相手が違ってくるということでございますので、さまざまに立場が違ってくるけれども、やはりそのおもてなしの精神、サービス精神というものを持っていくべきではないかなというようなことを、まあ、訓話や朝礼等々で、まあ、話をしているところでございます。まあ、そこでその観光の街としておもてなしの姿勢醸成に努めていきたいと私も、まあ、思っております。町内のサービス業者に限らず町内の若者から高齢者まで全ての方がおもてなしの気持ちを持って来庁者に接するようになればどんなに素晴らしいことかと、まあ、考えております。湯沢町も一緒に皆さんでそういう町にしていきたいとこのように思っているところでございます。私は、まあ、常日頃から、まあ、挨拶が基本でありまた大事なことだと職員に、まあ、言ってきたつもりであります。まあ、少しずつ、まあ、効果が出てきているというふうに私自身は、まあ、思っております。今回まず役場から行動期間を定めるべきということですが、前向きに検討、前向きに今考えていきたいと思っておりますが、具体的にどのような形にするかということについてはお時間をいただきたいとこのように思っているところでございます。1回目終わります。
町長の答弁が終わりました。2番、岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい、まあ、公園の受け売りっちゃ受け売りなんですが、あの私なりに一応噛み砕いた自分なりの解釈でお話をさせてもらいます。目標といったって、まあ、その地域としての、その生き残りとかそういうことじゃなくて皆さんが幸せになるためとこういう意味でございますけれども、言いますね、ゆっくり言います。職員は町民とともに町民の喜びと笑顔の毎日を共有できるよう、また旅行者とともに安心安全な楽しい思い出作りができるよう常に心がける。 てなところを目標にしたらどうかなと私は考えます。そして行動規範、これは今ほど町長がおっしゃられたその通りであります。なんかうまいこと言ってたんですよね。挨拶に勝る仕事なしとかいう言葉があるんだそうです。まあ挨拶が大事だということだそうです。でこれはまともにものに受け入れです。気持ちの良い挨拶、時間、約束を守る、清潔で衛生的な環境を作る、この3つができればいい対応もできるし、いい街になるし、いい街になるために職員がリードすることができるんじゃないかと私は思います。お考えをお聞かせください。
はい、2番、岸野正人議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
まあ、今ほど岸野議員の方から示された事柄についてですね、そのことも含めて、まあ、やはりその観光の町として行政の職員というものの大切さ、このは十二分にまあ象徴しているところでございますので、まあ、町民とともに常にやはりまあ笑顔を持ってこの行政運営にまあ職員も当たっていただきたいと、まあ、このように考えているところでございますので、今ほどおっしゃっていただいたことを踏まえた上で、この行動規範あった方が私もいいと思っています。そこでまあ先ほど高橋議員の方からも、まあ、経営品質というようなこともございましたけれども、やはり8300この湯沢町がさらに生き残っていくためには、その日本創生会議の件もございましたけれども、きちんとした対応を職員また各事業者町民の皆様方とともに、このおもてなしの心というものを互いに町民同士あるいは訪れていただいたお客様を含めた中でそういう情勢ができることを望んでおりますので、その提案についてぜひですね、実現というか、その、まあ、実現ですね、実現に向けて、まあ、取り組みをしていきたいと考えております。
町長の答弁が終わりました。岸野議員3回目、
どうしようかな、3回目一応やります。
はい、はい、それでは、2番岸野正人議員に3回目の質問を許します。
はい、よろしくお願いします。で、NPO 上和創造では引き続きこの方を呼ぶ予定でおりますし、講師としてね、ぜひ、まあ、お声もかけさせていただきますので、長野県のある町では、この先生が2回講演したんで職員の態度が変わったそうです。まあ、そんな事例もございますのでご案内をさせていただきます。お答えは結構です。次の質問お願いします。
2番岸野正人議員の3回目の質問が終わりました。要望として受け止めさせていただきまして、次の質問に移ります。それでは2番岸野正人議員に質問事項4の1について1回目の質問を許します。
はい、湯沢町から町民への情報発信は何をもって十分とするのか。例を挙げれば、空くことになる文教施設の利用についてのお知らせと利用希望の聴取について情報発信され、またその途中経過も議会に説明があり、利用希望や構想が説明されました。さらにそれが公開され交渉が進んだものもありました。ところが4月25日の総務課長の報告では、三国小学校の利用に関しては説明が十分でなかったとの意味の発言がありました。私は十分ではなかったとは感じておりません。当時どんな手段でどのようなお知らせをして、現在そのどこが不十分だったと認識しているのか、お答えをいただきたいと思います。
2番岸野正人議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは岸野議員の質問にお答えをいたします。まずこれまでの情報発信でございますが、平成24年3月21日に議員協議会で現小学校と保育園利用の基本的な考え方について資料の提供をさせていただきました。平成24年の5月22日町内会長会議において小学校施設等の再利用の希望、意見、情報等の提供を依頼いたしました。同じく24年の5月27日広報ユーザーに募集等を掲載をいたし、 5月同じ27日にホームページに募集等の掲載をさせていただいたところでございます。なおホームページについては昨年9月24日から4日から掲載をやめております。情報の発信はこれまで適宜してきたところでありますが、地域への周知について、十分でなかったと感じております。昨年開催した町民懇談会において5会場のうち3会場、三国小学校、三俣小学校、土樽小学校で旧小学校施設の利用の要望が出たとのことであります。旧学校施設については地域の文化活動などの拠点でもあり、また合宿の利用施設でもありましたので、地域の密着性が高く、大事な資産を地域で有効に使えないかという考えを持っている方が多かったと聞いております。総務課長は学校ごとに町と地域での情報の機会が取れればよかったと思うと話をしておりました。旧三国小学校については町が NPO 国際教育研究会様の提案を受け入れたいと地域に方針を示した後に、地域からも利用計画書が提出される事態となりましたが、今 NPO 国際教育研究会の提案事業が地域にぜひ理解をされた中で、地域と NPO 国際教育研究会とが共存共栄できる案を町が入って協議しているところであります。町の資産である町有施設についての使い方や維持管理については今後町として方針を定めた中で対応していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
町長の答弁が終わりました。2番岸野正富に2回目の質問を許します。あと5分です。
はい、喋りながら丸に移ります。これはですね、最初の国庁公演の時は今の半沢副庁長で、十分でなかったっていうのは今の関総務課長なんですけど、そういう皮肉なことを聞いてるんじゃなくて、何をやったら次のステップに進めるのかというのは結構大事なステップだと思います。つまり十分やったつもりでも浸透してなかったからやっぱりダメだったっていうんじゃなくて、これだけやれば次のステップに進みますよというのが基準がないと俺は行政って進まないと思ってます。今回の、三国小学校のことについてどうこう言ってるつもりはありません。現場で交渉が進んでいることはそれについては私何も言いませんし、それは執行部にお任せする仕方がないと思ってますけれども、これを言ったここまでやったら次のステップに進むんだよと、いつまでも俺は聞いてないとでっかい声出ればそれが通ると、そういうふうにはいけないと思いますので、丸2に移ります。
はい、それでは2番、岸野正人議員に質問事項4の丸2について1回目の質問を許します。
はい、例えば今回のような場合ですけれども、今後の十分なお知らせはどのようなことをしているのか、事柄により性格により、また時代によっても変わる場合はあるかもしれませんが、例えば同じお知らせをするならどのようなことをするのか、今後と基準、今後の基準となるものを示していってもらいたい。つまり、今度はこうやったら次のステップに進むんですというのははっきりしないと、それでその上でまた念を押さなきゃならないかもしれませんけれども、そうやらないと進まないと思いますので、基準を示していただきたいという質問です。
はい、2番岸野正人議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは岸野議員の質問にお答えいたします。現段階で特に基準というものが定まっているわけではありませんが、行政と住民との合意形成においては、住民への情報周知の遅れや住民からの情報収集の遅れは極力避けなければならないものであり、迅速に正確に情報提供と収集を行うことが肝要と考えております。しかし現実には住民一人一人に対して完全に行うということは不可能ですから、一般的に広報への掲載や地域での説明という手段が取られることになります。今後もこうした手法を丁寧に実施してまいりたいと考えております。なお合意形成においてはみんなが満足というのが理想ですけれども、一人一人の考えは違って当たり前であり、全員が一致する結論に至るということはまずありえません。 情報提供と収集のプロセスを経た後に、最終的に代表である私が公益のための最善という視点から決断すべきものと、まあ、認識をしているところでございます。1回目終わります。
町長の答弁が終わりました。2番岸野正人議員に2回目の質問を許します。はい、あと2分です。
はい、2回目というほどのこともないんですが、私も態度がでかいとか表情が硬いとか不愛想だとかこういろいろ言われます。しかし、本日質問した3のその笑顔で良い挨拶をするために、にっこりとして終わりたいと思います。本日はありがとうございました。
以上をもちまして2番岸野正人議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻、ちょっと待ってください。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は、16時30分です。本日はこれにて閉議し散会といたします。大変ご苦労様でした。ありがとうございました。ご苦労様でした。